存在雑貨店。
さあ、今週も始まりました存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
カレンダープレゼント応募発表のコーナーを発表のコーナー
長い、
もう毎週長くなってる気がする。
回りくどい。
いよいよですね
はい、
もう今回から聞いてる人は何のことやらですよね。我々は存在プロジェクトというフレンズでポッドキャスト番組を作っておりまして、この存在プロジェクトで2018年のカレンダーを作ることになったんですね、
はい、
そしてこれをリスナーの皆さんにプレゼントしましょうと
、はい、
ね、こういうことになったんですが、このプレゼントの応募方法をどこで発表するかを今から発表します、うん、
はい、
なので応募方法発表のコーナーを発表のコーナーです
あれ、ここでどこで応募って言わないの？
どうやって応募するかを発表するコーナーですから、う
ん、ああ、わかりました。
いよいよ発表しますよ
はい、
応募方法は番組のエンディングで発表しますよ
わかりました。
いやー、大役を務め上げた感じがします。
うん、
なので、応募方法は番組の最後にお知らせしますので最後までお聞き逃しなく、は
い、よろしくお願いします。
わ、なんだろう、すごいちゃんとしたラジオ番組みたいな感じになってきた、ね、本当に最後に発表しますのでね、そこで、ね、楽しみにしててください、
うん、はい、
ま、それはそれで置いといて、さあ下平さん、
はい、はい、
本日の話題ですが、
うん、
これまで季節柄どうなんだまあしょうがないですね、気になっちゃったからね。修学旅行について。
おお、うん、
どう、修学旅行って今、
え、
今じゃないですよね、
もうもっと早い。あ、でも冬修学旅行やるとこってあります？
なかなかね、ないと思うの多分ね、5月とか6月あたりにやるんじゃないかな。
うんうん、
でもしょうがないの、この番組はね、店長の和田が気になっちゃったことをお話しする番組なので、
はい、
気になっちゃったんだもん。
うんうん、
なんでかっていうとですね、
はい、
そろそろ旅行でも行きてえなと思ったんですよ
はいはいはい、
旅行か、旅行といえば修学旅行ってあったよなと思ったら気になっちゃったんですね、うん、なのでしょうがない、もうそもそもこの番組はしょうがない番組ですから、まあ、でキーワードがもうしょうがないですもん。もうしょうがないと、せっかくだから、
はい、
ね、せっかくだからでできてる番組なのである程度ね、おかしいと思うんですよ。せっかくだからって言ってね、 BMW ジャパンの社長にインタビューしてみたりねまあまあまあまあ、せっかくだからって言ってね、この世界の片隅の片渕素直監督にね2回もご出演いただいたりねこの間ね、まだ言えませんけども、またね、ま、この番組のために知り合ったわけではなく前からの知り合いなんですけども、はい、またね、正体は言えませんけども、すごい方とねお話をしてたんですよ。
え？
で、僕のやらさせてもらってる番組、片渕素直監督インタビューとかやってますよって言ったら、和田さん何やってんすかって言われましてその方本人もね、すごい方なんですよ、
うん、
あの誰かはまだ言えない、
はい、
そのうち言えると思うまたね、やべえ世界に足を突っ込みつつありますからね、お楽しみにしていただいて。
いや、楽しめるのかしら。
まあ多分下平さんははぁって言いますよ。下平さんは確実に知ってる
お、
下平さんのね守備範囲の中にすっぽり入ってるから
そうなんですね。
まあまあまあ、今日はね修学旅行についてお話をしてまいりますので、
うん、はい、
皆さんもね、まあ、これからだよっていう人もいるかもしれませんし、年齢的に、
うんうん、
あるいはね昔懐かしい、ああ行ったなーなんてことを思い出していただいて楽しんでいただければと思います、はい、それではそろそろ参りましょう。今週も存内雑貨店へ
いらっしゃいませ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは、人工生命体ストランドビーストを生み出した現代のレオナルド・ダ・ヴィンチ、テオ・ヤンセンという人物を取り上げています。ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトは sonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんない雑貨店、はい、そういうわけでございまして、
はい、
修学旅行のですね、まずは歴史に遡ってみたいと思います。
はい、
ずいぶん遡りますよ。
うん、
日本初の修学旅行まで遡りますよ。
はい、
日本初の修学旅行はですね、
うん、
クイズ下
平。ここで、
ここでって言われてもね、思いついちゃったんでね、今数字を見ていて。じゃあですね、西暦でも元号でも結構です。日本初の修学旅行と言われてるのは、
うん、
何年でしょう。
ええー、
また乱暴な問題だぞこれ。これがね、修学旅行の元になったんだろうって言われているものを、
うん、
和田が調べ出したやつを何年かって答えなくちゃいけないので。
そうですよね。
そう、たとえ下平さんがね、修学旅行の対価であったとしても、和田の調べたものとね答えが違ったら罰になってしまうっていうね。
そうですよね。
こんなシステムはないですよ。
正解知っててもダメかもしれないってことですよね。
そう、恐ろしいですよ。和田の心を見抜かなくちゃいけないっていうシステムですからね。さあさあ、見抜いていきましょう。
なんだろう、学校的なものが始まってからってことですよね。
そうですね、学校で行きますからね。
ですよね。
ちなみに、ちなみに言ってみましょうか。
はい、はい、
学生、学校制度ですねっていうのが日本で法令として始まったのは1872年です。そこから後であることだけはヒントとしてお伝えしましょう。
はい、
今回はいいんじゃないか、ヒント。
もう分かんないので適当にいきますよ。
はいはいはい。
どうだろう、1913年。はい、
正解は1886年。
結構早い。
そうなの、意外と早いんです。明治19年。
うん、
学校制度が始まったのが1872年ですから、
はい、
なぜか14年後にはね、もう修学旅行っぽいものが始まってるんですね。はい、じゃあどこの学校がそんなこと始めたかって言いますと、
はい、
東京師範学校です。これ今ではもうないんですよ、東京師範学校。これ後のね、うん、東京文理大学とか筑波大学に組織がつながっていく大元になってるところ。
おお、
ここがね、千葉県で行った徒歩遠足、これ修学旅行っていう名前ではありませんで、はい、名前がねまたいいですよ、長途遠足。
ほう、
長途って長い道のりと書くんですね。
はいはい、
これが修学旅行の始まりと言われてます。
で
このね、長途遠足の目的というのが、
はい、
まずですね、そこに書いてあることをそのまま読みますと、
うん、
兵式操練を演習せしめ、実地につきて学術を研究せしむる目的。
うん、
さあ音ではさっぱりわからない。兵式操練というのはですね、はい、兵隊式の訓練ですね。
はい、
で兵隊的な訓練をして、で実地で学術を研究しようと、要は団体行動を学んで心身の鍛錬をして学術研究しようよと、
うん
う
ん、
時代的にもねこういうことなんですね。
はい、
でね、どういう旅行かって言いますと、
うん、
まずですね、期間が11日間、
お、
結構長いですね。
長いですね、
その間の徒歩旅行です。
はい、
まあ、行軍訓練ですな。
はあ。
でね、もともと東京師範学校っていうくらいですから、師範つまりは学校の先生を育てるところなんですね、
はい、うんうん。
でこういうことやって勉学に有効かどうかを調べてみようと、こういう目的もあったんですね、
はい、あー、なるほど。
でやってみました。でやった以上はですね、うん、この結果を報告するわけですね、
はい、
報告書がありますので読んでみましょう。
はい。
長途遠足の学術上に有効なるは教員一同確認せるところなり。ただ一日七里前後の校庭にては生徒の疲労を華々しきをもって都市随所においてその精神を学術上に用いしむること難しく、今後は一日校庭は五里内外とし、なんていうふうにして書いてあります。
お、
平たく言うとですね、
うん、
遠足勉強にはいいんだけど一日七里はやりすぎたねと、うん、七里っていうと28キロですからね。
うん、随分歩きますね。
みんなヘロヘロで勉強どころじゃなくなっちゃったね。だから今後はもう1日5里20キロくらいにしようかという報告書が出てますが、うん、5里もねやりすぎじゃねえかなと思うんですね、うん、毎日毎日5里って20キロですからね、うん、
毎日20キロ歩いて勉強ですよね。
そう、これはね
じゃないですかね、
やりすぎましたね。もともとね行軍訓練として計画されたそうなんですけども、それをね、はい、当時の校長先生がやっぱり教育者なので、うん、学術研究と教育の観点を加えて実施しようというふうにして、こう学術的な側面も入れてったらしいんですね、
はい、
ただね、だったら行軍の側面もうちょっと削れようと思うんですけども入れ込んじゃったんでしょうね。
あ、
でこの時の様子が東京名警会雑誌という雑誌に掲載されてます。
はい、
でこの時初めて修学旅行という言葉が使われたんですね、
うん、
なのでこれが修学旅行の始まりと、
はい、
でちなみにねこの東京名警会雑誌っていうのは東京師範学校発行の学術雑誌みたいなもんなんですね、
うん、
でね今でもね東京文理大学とか筑波大学の合同同窓会っていうのがあって、はい、これをね名警会って言うんですよ。で機関誌名警を今でも発行中です。
お、
歴史がありますね、さすがですね。
ありますね。
で翌1887年にはもうね修学旅行で全国に普及してるの、
はい、
文部省のね年報、ここにねこう書いてあるんですよ、はい、男生徒の修学旅行を施行し、持って地理を探求し、うん、動植物を採集し、実地射計および発火演習等をなさしむるは府県の概ね挙行するところにして、うんたらかんたらと、
うん、
もうなんか力強いでしょ言葉が、うん、まずね、うん、男生徒、
はい、
それからね発火演習、これ火つける演習、はい、
うんうん、
やっぱね男臭いというかね相当力強い。やっぱりね軍隊寄りというような訓練の側面がありますね、
はい、
うん、
はい、
でもやっぱりこう女子の皆さんとしてはね、女子の修学旅行はいつなのよって気になるじゃないですか、
はい、
女子の修学旅行もね1889年、明治22年には始まってるんです。
早い。
さあクイズ下平、これはね当たらないと思う、
うん、
1889年といえば、
はい、
日本でとても大切な出来事があった年です。さあ何があったでしょう。
何あったっけ。
下平さんはね年表に載るような問題に弱いことをまたはついに見抜きました。
はい、
まあ緩くしましょうか問題。
はい、
何かがね発布された年。
発布、発布、
発布、これ発布と言いますね。1989年にはこれが発布されました。大事なもんです。
なんで？
もうね、言い方によってはね、国で一番大事なものが発布されました。
なんだっけ？あれ？でもなんだっけ？
あ、思うツボだな。
なんだっけ、本当に思い出せない、何かあったような気はする。
多分ね、1889年とかってね、数字ではなかなか覚えてないと思うんですよ。
うん、
その後廃止されます。これは
えなくなっちゃうけど、
今ではまた新しいものが存在してます。
なくなって新しいものが出る、ええ、んなんだますます分かんなくなってきた。
もう今ねリスナーさんたちはねダンダンダンダンっていうので踏んでると思いますよ。
なんだっけ、
第1条とか第2条とかあるやつ。
法律
法律のね、もっと上、上位概念。
え、
もっとすごいやつ。
憲法
正解。いやもうね、僕は下平さんを困らせるつもりで言ってましたけども、多分ね法律学んでらっしゃる方からはね、おい和田何雑なこと言ってるって僕怒られると思うんだな。法律のもっとすごいやつって言いましたもん今。そう、あの大日本帝国憲法が発布されたのが1889年。
はい、
教育文化番組ですからね我々中学生の方々にもね聞いていただいて、ね、参考にしていただければ、はい、1889年、大日本帝国憲法が発布されました、はい、この年にね、はい、女子の修学旅行始まってます。
へ
え。山梨県女子師範学校の生徒15名が京都、うん、三重、東京を修学旅行として訪問してます。
お、歩いて、
歩いてではないと思います。山梨から京都でしょ。
うん、
どんな見客なの。多分ねここ師範学校出てもね、卒業したらこの人たち山伏になりますよ、そんだけ歩いたら。でもねすごいんですよ、東京ではね文部大臣にも面会してるんです、
はい、え、すごい、
さすがですね、さすが師範学校のね生徒さんたちですね、はい、でね、この頃から修学旅行どんどん広がっていって、
うん、
他にもね、伊勢方面に行くなら伊勢神宮をお参りしろとか、
はい、
京都行くなら神社仏閣行けよとか、そういうね規定のある学校もどんどん出てきますね。
今の修学旅行に近いですね。
近いです。でもさすがに今ね伊勢神宮をお参りしろっていうね規定はないと思うんですけども、うん、
規定はないと思いますけど、でも、ね、でも近くに行ったら行っちゃいますよね、うんう
ん、せっかくだからって行きますよね、うん、
はい。
ちなみにね、下平さんは修学旅行、まあ、高校としましょうか、高校の修学旅行ってどこ行きました？
高校はですね京都でした。
あ、京都行くんだな。下平さんもともと東北ですよね、ご出身が。
東北ですね、
はい、僕ね神奈川なんですけども生まれも育ちも、
うんうん、
修学旅行で京都行ってないんですよ。
え、
周りの高校みんな行くんですよ。
はいはい。
なんかね倉敷とかね、
おう、
山口県の秋吉土州報道とかね、
うん、
そっち行きましたね。なぜならね、
はい、
高校の先生が京都いっぱいいて飽きたから。うちの学年だけ。もうさ、何度も言って飽きたじゃんって話になって、あれっていうねことになってるんですよ、うち。
いや、先生はいっぱい行ってるだろうけど、生徒は一回きりですよね。
そうでしょ。だからね、修学旅行京都行ったよねみんなね、なんて話で僕はついていけないんです。
あ、
そういうね雑な扱いをするからこういう大人になる。大事に扱っていただきたい、中学生高校生を。
はい、はい、
そしてね1896年、
はい、
明治29年になりますが、もうこの年もね修学旅行では画期的なこと起こってるんですよ。初のね海外修学旅行が実施されてます。
え、
兵庫県立豊岡中学校、ここが、
はい、
東北アジアへの修学旅行を実施してますね、
うん、
それからね1906年には中学校合同で中国への修学旅行を実施してます。で、何見るんだろうなと思ったら日露戦争のね、うん、戦いの後を巡ったりしてるんですね、うん、でこの頃からね海外への修学旅行は結構行われてます、
はい、
ただねどこの中学校高校もね海外行ったってわけではなくって、やっぱりこの海外旅行にね行けるようなご子息ご令嬢の通ってる上流階級のね 学校が行ってるんですね。
はいはいはい。
で1937年になりますと日中戦争が始まりまして、さっき言ったみたいなね、うん、中国への修学旅行なんていうのは禁止になります。
うん。
で太平洋戦争が今度始まると文部省はね、修学旅行を全面的に制限するんですよ。
へ
ー。で海外へはねもちろん行けなくなるんだろうなと思うんですけども、国内でもね、うん、修学旅行制限されちゃうの。
国内でもですか。
うん。理由がね、修学旅行って何を使って移動しますか。
はい、何を、
交通手段。
電車。
うんうん。電車、鉄道とかね、あと自動車、うん、バスとか。
はい、
これってね物資輸送の生命線でもあるんですよね。
ああなるほど。
そうなんです。だから戦争始まっちゃうと、
うん、
学生たちを大量に輸送してる場合じゃないと、
うん、
いうことになって国内での輸送の妨げになるからっていうんで、まあ実質修学旅行禁止になっちゃうんですね。
なるほど。
で復活するのはやっぱり戦後になります。
はい。
1946年、
うん、
群馬県立高崎商業高校が1泊2日で日光に修学旅行に行きました。
おお。
でもねやっぱまだね戦後だなって感じするんですね。戦争直後だなって感じが。持ち物がね記録に残ってまして、
うん、
持ち物がね、はい、まず自分で食べる米、
はい、
それからね勉強用の修学旅行ですからね通学カバン、
はいはい、
それから買い出し用のリュック。
買い出しよ。
そう、修学旅行に行って勉強もするけども、
うん、
買い出しをしようと。修学旅行っていう名目でこの家あるいは地域に足りないものを買って帰ってくるっていうそういう側面もあった旅行なんですね。
あ、なるほど。
でもねまだまだ自粛要請が出たりして実施するには制限とか条件があったりしたそうですね、この頃は。
うんうんうん。
でようやく1950年になると修学旅行の条件が緩和されて、しかもね、はい、この年からは朝鮮特需というのもありましてね、
うん、
朝鮮戦争があって、で日本が、まあ、あまりいいことではないのかもしれないけども近くで戦争やってるからいろんなね物資とかの生産が上がっていって、うん、景気が良くなるんですね。で日本の経済が一気に上向くのがこの頃です。で修学旅行もだんだん緩和されるようになりました。
うん。
で1952年、2年経ちましたよ、財団法人日本修学旅行協会というのが設立されます。
おお、
こういう財団法人あるんですね。
知りませんでした。
僕も知りませんでした。今回調べて初めて知りました。でね、うん、またこの年1952年、修学旅行専用列車っていうのが運転開始されます。っていうとね今とあまり変わりがないような感じがするかもしれないんですが、
はい、
修学旅行専用列車っていうとね、まだね、うん、貸し切りで運行しましたっていうだけなんですね、
うん、
まあまあまあ普通ですよね、
はい、
ところがねそこから6年経った1958年、本当にね、はい、修学旅行専用の特別車両っていうのが作られます。
え、
車両自体がね修学旅行専用なの。
へえ。
日の出号とね希望号って言いまして、
はい、
2編成24
両。
この日の出号と希望号はですね、その後新幹線に完全に引き継がれるまでの13年間、修学旅行専用車両として活躍します。
へえ。
そんな大規模にやってたのと思うかもしれませんけども、
うん、
だってね1952年にね、
はい、
修学旅行に国鉄を利用した人の数はこれ聞いて驚きますよ、2958万人。
え、
まあ、延べ人数なのでねすごいことになってるんですけども、
はあ、
多分1日何人1日何人って数えていったんだと思うんですよ。
あ、なるほどなるほど。
で延べ人数で2958万人。
おお。
この数字はちょっとね、延べにしても盛りすぎだろうとは思うんですが。
はい。
それでもね全国の団体輸送の 86% がね修学旅行だったんですって。
へー。
だからまだねこう団体で旅行行くとかっていうのはこう広がってなかったというか、まだまだそこまでの復興は日本はしてなかったっていう時代だったんでしょうね。
はい。
でもそれでもだんだんだんだん修学旅行で人が移動するようになりまして、1956年、当時の文部省はですね修学旅行の手引というのを発行します。
はい、
でもこれ修学旅行のしおりじゃないですからね、
うん、
各学校に向けて 修学旅行ってこういうことするんだよっていうガイドブック、こういうのを発行するのもね、はい、日本らしいなと思いますね。
うんうん、
各学校好きにやんなさいっていうんじゃなくて、こうやってやるんだよっていうのを送りにね、はい、示すんですよ。そしてさらに2年経った1958年、とうとうですね、修学旅行が教育課程に位置づけられます。
お
う、この年はね、ちなみにね、岩戸景気っていう長期後継期がね、はい、始まる年なんですね。で、なんやかんやあって現在に至るわけですが、国際情勢とかね、経済情勢にやっぱり大きく左右されるのがね、修学旅行なんですね。特にね、海外に修学旅行に行く場合ね、
はい、
やっぱり戦争が起きてる地域にはもちろん行けないでしょ。
行けないですね。
で、国同士、日本とその相手の国との関係が悪化しててもやっぱり行けないですよね。
厳しいですね。
なのでね、いつの時代もね、大人の事情でね、子供たちが不利益を被るっていうのはね、うん、なんともね、かわいそうっていうか切ない感じがしますね。
はい。
で、一方でですね、
うん、
今でも元祖修学旅行、超都遠足に近いことをやっているっていうか、それを超えちゃったことをやってる学校があります。
え？
山梨県立甲府第一高等学校では、その名も強行遠足というのを毎年実施中です。
強行？
はい、強く行く遠足、強行遠足です
、これなんか怖いんですけど
これはですね、1924年といいますから大正13年ですね。
はい。
その当時の文部省が11月3日を明治節として国民体育日と定めます。
うん。
で、学校は記念行事をしなさいっていうね、通達を出すんですよ。で、これを山梨県立甲府第一高等学校の校長先生が真に受けるんですね、うん、
え？真に受けちゃダメなんですか？
あまりにも真に受けまして、国民体育日なんだろうと、はい、じゃあ体育をしようよと、歩くに勝る身体の訓練はないぞと言って、歩けるだけ歩く大会やるぞって始めるんです。甲府第一高校の出版物にはですね、由来が書いてありまして、はい、こうありますよ、
はい、
あえて強行遠足と名付けたのは、自分の体力に応じて歩けるだけ歩くことにことを強調せんがためであった、
うん、
由来、人情の弱点は安易なものとの妥協である、歩く場合も少し疲労を感じると乗り物のことを考えるか、あるいはさして苦痛を感じないのに中途においてやめてしまうことになり、これら一切の妥協と怠慢を排して精魂限り歩くということを重視したところから来るのだと。つまりは、気持ちと体力の続く限り歩きやがれということをやるんですね。
あ、
これを今でも毎年実施してらっしゃいます。
すごい、
毎年ですね、最近では100キロ以上歩いてますよ。
すごい。
ぜひともですね、甲府第一高等学校卒業生の皆さん、あるいは今通学中であるという皆さん、
はい、
この強行遠足に参加された方はですね、その感想と、なんだったらもう愚痴をですね、雑貨店の方にメールでお待ちしております。
はい、
そういうわけで下平さん、
はい、
旅行に行きたくなってきたできれば修学旅行に行きたくなってきた。徒歩嫌強行遠足はごめん、こう無理たいあ、でもね、僕割とね、歩いちゃう気がするんですよね。
お、
僕ね、旅行先行くとね、その街を歩いちゃうんですよ、
は
い、
お、
まあ、街に限らないんですけどね。
うんうんうん、
前にこの番組でもお話ししたグランドキャニオンとかね
はいはい、
そういうとこね、うろうろうろうろ歩いてしまうのでは
い、
勝手にやってるな、一人で強行遠足しかも命がけで。
いやでもね、旅行先に行って歩きたいっていうのはなんとなくわかりますよ
ね。なんかね、うん、その観光地でもね、 観光地として行って、その観光地ばっかり見てると、その街がね点にしか過ぎない感じがするんですよ
はい、はい、
歩いてるとね線になって面になっていく感じがするので、
うん
うん、同じとこ僕何回も行ったりしますね。
はい、
いやー、そんなプロジェクトのメンバーで修学旅行に行きたい
どこへ？
いいじゃない、いろんなとこあるから、みんな住んでるとこ、うん、だってブログやってるゆうなさんは沖縄でしょ。
はい、
で下平さんは下平地方でしょ
うん、下平地方、まあ東北ですね
いいじゃん、そういうところにね、みんなでうろうろ行く。
ああ、いいですね、
やってみたい。
ん
その前にですよ、
はい、
我々はまず、
うん、
カレンダーのプレゼント方法をね応募方法を発表しなければならない。危ない危ない
危ない危ない、
あっさり終わるとこでしたよ今
旅行の計画立ててる場合じゃなかったですね。
もう今うっとりしてましたから旅行かーって思ってうっとりうっかりして忘れるとこでした、はい、発表しましょうか
はい、
まずはですね、そんないプロジェクトのサイトに行ってください、うん、
はい、
ウェブサイトに。
はい、わかりました、ウェブサイトですね。
そうするとトップページの右側に応募用のボタンがあります、
うんうん、はい、
そこを押すと応募用のフォームが出てきますので、そこにお名前といろいろ書き込んでいただいて、
はい、
そうすると最後に応募っていうボタンがありますので、それを押すと応募できます。
はい、
いろんな項目ありますのでね、しっかり見ていただいて、あの先着順とかではくれぐれもありませんので、
うんはい、
間違いないね、住所とかね、お名前とか、はい、せっかく応募いただいたのに間違っちゃったりすると、うん、ね、届かなかったりしますので、
はい、
で応募者全員プレゼントではありませんのでね、
うん、
抽選で100名様の予定でおりますので、
はい、
しっかりゆっくりと応募いただいて、で締め切りがですね11月30日、
はい、
でお一人様1通までのご応募になります。
はい、お気をつけください、
お気をつけください。そして当選した方には、
はい、
発送を持って発表に変えさせていただきますので、
はい、
だってね100人皆さんのお名前をね読み上げるわけにはいきませんからね
さすがにね、
ね、で12月中にはなんとか届くように頑張るぞいと、
はい、
思っておりますので、ふるってご応募ください、
うん、はい、お待ちしております、
お待ちしております。それからね、
はい、
あの我々そんないプロジェクトにはね、そんなことないっしょという番組がございますけれども、うん、リーダーの竹内さんがやってらっしゃる番組ね、はい、
ええ、
そちらの方の番組ではね、なんかオフ会をね、うん、企画してらっしゃるらしいですよ、
はい、
ご興味おありの方はですね、
うん、
そんなことないしょの方をお聞きください。
はい、ぜひ聞いてみてください。
そちらでオフ会については細やかに B に2歳にわたって話をしてるんじゃないかな、
うん、
ぜひそちらをねお聞きいただいて、
はい、
じゃあ我々の方でもね、そんな雑貨店でも普通のメールを、はい、皆様のね近況報告ですとか、こんなとこ修学旅行行ってこんなことあったとかね、
うん、
いやー懐かしい、中学校の時にな、修学旅行行って同級生がホテルのガラスのドアに突っ込んでバリッバリに割って血だらけになってたな。さあそんな思い出をねたくさん寄せていただきたいと思いますので下平さんからメールアドレス等のお知らせをお願いします。
はい、この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない.com、sonnai.com となっています。 そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
下平さんは修学旅行の思い出とかはありませんか？
修学旅行の思い出ですか？
楽しく普通に行ってきましたか？
ですね、中学校の時の修学旅行で、
うんうん、
泊まったホテルがあるんですけど、
はい、
夜中の1時ぐらいですね、
はい、
バスルームからピチャッピチャッって音が聞こえてきたんですよ。見るとですね、天井から水が流れ出てまして、上の部屋の方のお風呂の水が溢れて、
おい、
下の階まで到達してました。
それは何、下平さんの同級生？
いえ、
関係ない
他のお客様でした。
おいおいおいやめなさいよ、修学旅行中なんてきっと各部屋で怖い話で盛り上がってるんだから
あのフロントに連絡しまして部屋変えていただきました
よかった水浸しになんなくて
びっくりしましたよ本当に。
そうでしょうとも。よかったですね、怖い話って盛り上がってなくて。
うん、
そのタイミングだったら最悪ですね
いやでも一時騒然としましたよ、やっぱり。
でしょうな。
うん、なんか音するってはい、
修学旅行はそういう思い出満載ですよね
はい、
じゃあ皆さんからのね、修学旅行の思い出これよりお待ちしております
はい、
それでは今週のそんない雑貨店はここまでにしたいと思います。お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。僕はもう一つね、さあ遊びに行くぞなんて思って、
はい、
ホテルの部屋のドアをガチャって開けたらね、真正面に先生が立ってるってことがありましたねお前らの部屋はどうせなんかするんだろうって見られてて
見張られてたわけですね
先生真正面に立ってんだガチャって開けたらパッと目があって、うんってうなずいて部屋に戻りました